皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。2024年第1回目の初めての放送となりました。いかがお過ごしでしょうか。今日は1月11日木曜日、私のいるソウル郊外はマイナス3度かな、外は雪景色です。またね、2、3日前から大雪が降りまして、大雪警報の中、おとついだったかな、2日前に娘を金浦空港から大阪に飛び立たせて、大雪の中運転とか大変だったんですが、無事に娘を日本に送り出して、さていよいよ新年の日常がスタートするなという気持ちになっています。初フィットネスクラブ、初サウナ、初ウォーキング、すべて終えて、今年もねコツコツと日常を大切に積み重ねていこうと思っています。新年のね、目標とかゴールとか、考える方もいらっしゃるかと思いますが、私はそうですね、家族の健康を守ること、自分の心と体の平安を守ること、それぐらいでしょうか。あと筋肉をつけたいですね。筋力をつけたい。昨日も偶然見た韓国のテレビ番組で、75歳以上になって、誰かにね、トイレの世話、おむつをつけたくなければ65歳からしっかり運動して筋肉をつけなさいっていうお医者さんのコメントがものすごく印象的だったんですけれども、痩せることとかよりもとにかく今年は筋肉をつけることを目標にしたいと思っています。ちょこちょこね、運動はやっているんですけれども、有酸素運動、ウォーキングとかランニングの有酸素運動だけではなくて、筋力運動の方をね、もう少し重点を置いて、強化したいなと思ってるんですが、新年早速家族4人で、並んでプランクの比べっこをしたんですね。プランク、皆さんご存知ですよね。体幹を鍛えるプランクの体勢をとって、何分、タイマーを合わせていられるかっていうことなんですけれども、私がもう堂々の1位でビリだったんですね。30秒しかできなくて、で娘2人は1分は余裕でできる感じで、夫はね2分以上できる。で歌手の、私の大好きな韓国の歌手に、アイユーちゃん、アイユーっていう歌手がいるんですけれども、彼女がね5分プランクができるっていうのを聞いて、もうびっくりしましたね。30秒はひどすぎると思いますので、せめて、ゆったりプランク1分の体勢ね、続けられるように、毎日プランクをやりたい。これが小さな今年の目標です。プランク1分余裕でできるように体幹を鍛えるということ、そんな感じでしょうか。他にもね、ちょこちょこいろんな仕事上の、目的、ゴールはあるんですけれども、とにかく目の前のことに、誠心誠意心を込めて丁寧にやっていくということを今年も心がけたいと思います。積み重ねていくことがね、きっと結果につながると思います。で、長女はね日本の、学校に通っていますので、もうね3学期がスタートして、日常に戻ったんですが、中学生の次女ちゃん、韓国で中学に通っている次女は、真逆のスケジュールでですね、長女の3学期日本でのスタートと同時に、次女は韓国での冬休みがスタートしたんですよ。で韓国は学校の冬休みがすごく長くて、1月2月ほぼ丸々2ヶ月が冬休みなんですね。で3学期っていうのがないので、1学期2学期、を終えて、12月末で終わる学校もありますね。次女は1月の1週目で、学年すべて終えて、1月の2月2ヶ月間は長い冬休みという感じでね、お子さんが小学生とか幼いお母さんたちはこの長い冬休みが特にね、共働きの お父さんお母さんにとってはきつい、大変という悩みなんですね。私も子どもたちが幼い頃はこの長い冬休みを いかに過ごすかっていうのが本当に大変な悩みだったんですけれども、もうね手が離れる年齢になって ありがたいなと思っています。で次女は冬休みといえども中学生なので、結構塾が忙しくてですね、毎日、塾の講習とかに通っています。もう韓国はもう本当にね、受験戦争が中学から、始まりますので、もうみんなが塾に通っているっていう感じで、塾でお友達と付き合って、お友達とご飯を食べたり一緒にスタディカフェに行ったりというね、なんだか塾中心でこう日常が回っていくというような感じの冬休みになりそうです。はい、でお正月が終わったんですけれども、韓国ではね、何度も行っていますが2回お正月があるんですね。で昨日だったかな、新章と旧章というコラムが新聞でもあったんですけれども、韓国は新年を2度迎える珍しい国、おそらく世界で唯一の国というね内容のコラムがあったんですね。で元旦は簡単に、イベント制で、新年ハッピーニューイヤーカウントダウンみたいなイメージで、元旦だけ1月1日だけカレンダー上赤くなっていて、高級日祭日なんですね。で2日から普通に日常に戻るような感じです。で、旧暦ですね、陰暦の お正月は今年はいつだったかな、陰暦なので毎年変わるんですけれども、今年はね2月10日がソンラルと呼ばれる、旧正月なので、この前後4日間ぐらいが、普通、企業によって、プラスアルファでもっと長くお休みをくれる会社もあるんですけれども、今年はね、カレンダー上赤いのは2月9日から12日まで、2月9、10、11、12が高休日となっています。で、旧正月は2月の10日ですね。これ毎年変わるから本当にしっかりカレンダーをチェックしないといけないんですけれども、で、このように、旧暦で、大々的に、お正月、旧正月を祝う国っていうのは韓国以外には中国とベトナムがあるそうです。英語でもねルーナーニューイヤーとかチャイニーズニューイヤーとか、そのように表記されていますが、ただ韓国はこの2回お正月節がいつから始まったのかっていうことを私もずっと疑問だったんですが、なるほどというね解説が今日新聞にありましたのでちらりと紹介しますと、これはね企業にとっても結構負担になっているんですよね。で社員に、新正月旧正月の連休を、連休とか、ちょっとしたこう報奨っていうかボーナスが出る会社もありますし、物でね、こうギフトが出る会社などもあるんですが、なんだかね両方2回あるのが負担だと感じている企業も結構あるそうですが、この旧正月と新正月のこの2つあるっていうのは約過去100年間にわたる葛藤と妥協が生んだ産物というふうに書いてあって、どんな葛藤があったのって、じっくり読んでみたんですけれども、韓国ではもともとね中国の影響を受けて、昔からもう1800年代から、旧正月を祝ってき、たんですね。で、日本の統治下に置かれてからは、1910年から、45年まで日本が韓国を統治していましたので、日本はね明治維新の時に旧正月をなくして、新正月だけを祝うようになったそうなんですが、この時に日本の統治期に、日本が、韓国、朝鮮半島においても新正月だけを祝うように、強要したとここには書いてありますね。で、でも民間ではお正月気分が出ない、お正月は旧正月だということで、旧正月に、お墓参りをしたり、チェサと呼ばれる、ご先祖様への法要をしたりと、そういう文化がなくならなかったと、規制があったにもかかわらず、民間ではその風習がなくならなかったと言われています。で、韓国政府が日本から解放独立し、正式に樹立した後も当分はね新正月が連休だったそうなんですね。 で、新正月がずっと、まあ、お正月の連休で、あったんですけれども、1985年、チョン・ドゥファン大統領の時代ですね、この時旧正月に、民族の日、民族の日という名前をつけて公休日にして、1日だけ旧正月を休むようにしたそうなんですね。ところがこの日に、民間の、まあ、人々は故郷に、帰る、で、あのチェサのためにね、田舎に降りていくという風習があったので、各企業が自主的に、前後に何日かプラスして長期休暇であったりボーナスを与えるようになったんですね。で、結局その後、また政権が変わってノテウ大統領の時代に1989年、新正月を2日間休みにして、そして旧正月を4日間お休みにしたという、ここで逆転したわけなんですね。で、この時の新聞を見ますと、80年ぶりに取り返した本当のお正月みたいな感じで、こう喜びを伝えたと言われています。で、その後、金手順政府、1999年、私が結婚した年なんですけれども、この頃から新正月の、つまり、陽暦ですね、1月1日は1日だけお休みにして、それから、まあ、旧正月が4日間ぐらいの連休という形になったそうです。結構ね、行ったり来たりしつつ今日の形になったんだなというふうに、私も気づきました。ただ韓国の財閥一家、サムソン、ヒョンデ、LGSK など財閥一家は、財閥ファミリーではみんな新正月を祝っているそうです。なぜならグローバルのスタンダードに合わせて、時代に合わせてということでね、経営上の流れに合わないということで、新正月に合わせて、まあそのファミリーの中ではね、新正月を祝っているということも書いてありました。これからもこれ変わっていくかもしれませんね。今韓国での、まあ、トレンドっていうか肌で感じる、まあ、そういう風習は、新正月は簡単にイベントを楽しみ、それから長い 4,5 日ね、お休みがある旧正月は、まあ、若い人は特に再充電の時間ということで、海外旅行に行く人がものすごく増えたんですね。で、今、非婚、未婚ですね、非婚主義者、結婚しない人、子供がいない、家族も多いし、一人世帯もとても増えているので、旧正月という伝統的な存来、伝統的なこう過ごし方をしない人がどんどん増えているという記事でした。で、お正月に韓国ではお雑煮にあたるとトックを食べるんですね。トックを食べるんですけれども、平べったいお餅がたくさん入った、スープを食べるんですけれども、これも新正月に食べるか旧正月に食べるかという人が分かれるんですけれども、5年ぐらい前から新正月ですから、暦上1月1日にトックを食べるという人の方が多いそうです。我が家ではまだ旧正月に食べているんですけれども、旧正月とこの新正月の地位が100年間行ったり来たりしつつ今日に至っているという、お話でした。なかなか興味深かったんですが、私もねよく質問されるんですけれども、そうなんですね、韓国、中国、ベトナムはまだまだこの旧正月が存在としては大きいという感じですね。今年は2月10日ということで、私は長男の一人息子の嫁なので、法事ですね、チェサと呼ばれる法事を私が取り仕切ってやっているので、気持ち的にはその1週間ぐらい前からせわしく忙しく気が重くなってくるかなというふうに感じています。今はねまだ考えないでいいよと思っているんですけれども、そんな感じです。あとね、ブログで、ノートブログ、それからスタンド FM で、有料の限定放送になるんですけれども、早速読んでくださった方々、聞いてくださった方々、ありがとうございます。2023年、私が皮膚科で受けたケア、それから何回行ったのか、いくら使ったのか、何にいくら 使ったのかという内訳を家計簿とそれからスケジュール帳を去年のね1年間のスケジュール帳と家計簿とにらめっこしながら整理してみました。ではまあリクエストがあったので、私自身もね把握してなかったので、何回何の手術で皮膚科に行って一体いくら使ったのかということをちょっと怖かったんですがドキドキしながらまとめてみました。もしね、興味ある方がいらっしゃればノートのブログあるいはスタンド FM をお聞きください。ノートブログのリンクを貼っておきます。結構ね私が思っていたより回数的にも予算的にもちょっとオーバーしてたかなっていう感じなので、今年は去年得た教訓をね生かして無駄なことはせずコスパの良い効果の良い、皮膚科ケアを取り入れていきたいと思っています。なかなかいいですね去年1年間のスケジュール帳をこう振り返って見直してこう整理して反省するっていうのがなんかね、今年1年のもう皮膚科のことだけではなく仕事であったり子どもたちのことであったり、新たに計画を練り直すのに、戦略を立てるのに、とってもね有意義な時間になりました。これを書きながらね。はい、ということで、2024年、今年第1回目の放送お付き合いいただきありがとうございます。今年もねゆるゆると韓国での日常を声でシェアしていきたいと思います。インスタグラム、ノート、ブログとともにお楽しみください。いつもお付き合いくださり温かいメッセージありがとうございます。韓国よりノラでした。감사합니다。